おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
高度経済成長を支えるため電力を求めた日本であります。それゆえに昭和の戦後の時代、原子力発電所があそこにできたわけであります。そのためにこの吉川さんも電力マンとして働いた、
はい、
ところが何でもそうですな。今度のコロナ騒動もそうだけど、必ず災いってのは想定外を持ってくるんですね。それであの原発の事故に結びついてしまったんでありますな。昨日ちょっとお約束しましたが、この吉川という人がなんで原発のすべてを記録しようと思ったかというと、
はい、
今皆さん一生懸命やってらっしゃるんですよ。でもどう考えても廃炉、原発廃炉が完成するのはおそらく40年、50年、60年先になるであろうと。だから間違いなく言えることは、ほとんど我々は立ち会えない、その事実であります。いやー、終わったね、長い長い廃炉の歴史があって、安堵、ため息をついて、よかったよかったって言いながらあの現場を後にする人たち、その人たちに向けて我々は記録を残しておかなければ失礼だ。ありがとうございました、あんた方のおかげで。
大丈夫ですか？
そのお礼を言うために、
はい、
一体ここは何だったのか、どんな風に人々はここで生きて何があったのかっていうのを残しとかなければ、
うん、
それが50年後、60年後、ここを廃炉にしてくれた人たちへのお礼だ。未来に向かってありがとうというために記録を伝えなければならない。悲惨だったばっかりを伝えるんじゃない。うん、無事終わりましたね、ありがとうございますってお礼を言うために、死んだ人間としてお礼を言うために記録を残しとかなければという、もう妙
な、ごめんなさい、
泣いております
未来に向かってありがとうという
感覚が
これまで私はなかったので。
なかったなかったなかった、
はあ、そういうことだなと今思ってました。
だってもう福島廃炉完成、それを見聞きすることは私の命ではもう無理であります。かなさんも危ない、
はい、
そのお礼のために記録を取っておく。その東北復興とかって言うけど、学び続けるほか術はないのだ、伝わることが大事なんだと、この吉川さん SNS でそうおっしゃってるらしいんですよね、
はい、
石戸さんの文章にあふれる死者を胸の中に抱え込む、うん、死者からエネルギーをもらう、これはなんかやっぱじんときますね、
はい、
うん。2020年9月にオープンしたばっかりの双葉町にできた東日本大震災原子力災害伝承館、
はい、
これ皆さん行ってあげてくださいね。私も必ず行きます。2020年9月にオープンしております。
はい、
ただ皆さん、コロナでね、うん。だけど落ち着いたら必ず行きましょうね。この全町避難、すべての町民は避難を、国から命じられた大熊町、それから双葉町の人たち、あの日以来、避難を続ける方もおられます。
はい、
で、コロナと合わせますと、この大熊町、双葉町の人たちは、緊急事態宣言二つ被っとるんです、未だに。この吉川さんを、取材するために、石戸さんは大熊町の海沿い、中間貯蔵施設を2016年あたり訪ねまして、ここは今環境省の職員が管轄しているそうでありますが、中間なんでありますけど、石戸さんは、最終処分場になるんじゃないですかとかって不安を口にしましたら、職員の方が、安倍総理は約束したんですから。職員が血相を変えて言い切り、その後低い声で、もし記事にするんだったら私が言ったって言わないでくださいねという、トーンが変わってしまうという。そのあたりが、その、綺麗事すぎるんじゃないかという、蹴りをつけるにしてもね、
はい、
人任せ、それではいけないんだということを、石戸さんが一生懸命言っておられます。
うん、
ね。見えない線を、歩くんだということを石戸さんが散々そのルポータージュの中で繰り返しおっしゃっておられます。
はい。
もう一回繰り返します。原発災害を訴える伝承館。これオリンピック開催の2020年に復興を示すためにオープンだったんでありますが、これがまたパンデミックコロナで、
はい、
実に惨憺たるオープンだったみたいですね。それでもね、開けときますと、家族連れの方が何人か並んでおられるんですって。で、中入りますと、やっぱり、放っておけないんですね。福島出身の俳優さんでありますが、西田敏行さんが、この伝承館のフィルムでの紹介のナレーションをやっておられます。
はい、
復興はまだ道半ばです。光も影も復興にはありますと、とつとつと福島なまりで語りかけるという西田さんのナレでございますね。うん、石戸さんは、こんな風にしか言いようがありませんよねって言いながら、この不幸を教訓として崩壊からの再生を目指すという。これはやっぱり、いかんといかんね。
そうですね。
行きたくてたまんないんだ。
はい。
この国に生まれた人間として、あそこ見とかんと話にならんっていう気がしてね。
はい。
さらに歩いてみましょうね。この2011年から始まった日本の不幸。この次また明日のワルダの上で。